기 꺼요! 어이사지 뿌리 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 다이몬!
誰それ?
のぎこね、ついにアップルウォッチ買っちゃったの、てか買ってもらったの、てかお小遣いもらったの。天の声でお小遣いくれるって言うから、お小遣いもらう前に買っちゃったの。お小遣い来なかったらどうしよう。
電気屋でね、前から欲しいなってずっと見てたの。でもね、電気屋のアップルウォッチって画面が暗いの。画面が暗いですって評価してる人誰もいなかったから、これデモ用かなって思ってたんだけど、でもね、買ってわかったの。iPhone で明るさ調整できるのよ。iPhone ありきのウォッチなのよ。Android 知らないわ。文字盤のデザインが変更できるの。iPhone でいろいろ設定できるわ。Apple Watch でもできるけど、デザインがダサいのよね。色もいろいろ変更できるんだけど、何が変わるって秒針だけなの。ほとんど違いわからないわ。背景全面を白か黒にするのはあっても、赤にするとか青にするとかがないの。のぎこね、赤が好きだから、ベルトが赤にしてあるんだけど、背景もね、赤にしたいっていうのにできないのよ。もちろん全画面赤にするってデザインもあるにはあるの。でもその代わりガジェットが一切表示できなかったりとか、グラデーションになったりとか、とにかく自由度がないの。好きな写真を拝見できるんだけど、その時はデジタル表示のみだったりするの。ガジェットも2つしか置けないし。最近のアップルってデザインがいろいろおかしいわね。MacBook Pro にしたってタッチバーとかいうめちゃくちゃ評判の悪い機能ついてるし。あれを大人の事情なしで褒めちぎってる記事見たことないわ。キーボードのファンクションキー部分にモニター表示できるタッチ式のキーがついてて、アプリごとにいろいろ設定を変えられるんだけど、マウスで何でも片付く時代にあって、目線をマニターではなくキーボードに落とさないといけない動作がそんなに必要なのかしら。話それたわ。とにかく、スクエア型なのだから、それに合わせたデザインにしてほしいんだけど、なぜかサークル型のデザインが多いような気がするの。のぎこ、ろれつが回らないわ。久々の登場でうまく喋れないわ。どういうことかしら。何かが静止する話ばっかりしてたような気がするの。のぎこのアップルウォッチは静止しないわ。バッテリーが切れない限り静止しないわ。スクエア状に円を描くと四隅が余るじゃない？そこにいろいろガジェットを表示できるので、効率がいいと言えばいいんだけど、ガジェットを表示させないようにもできるので、それ用のデザインがもっと欲しかったわ。例えば、四角で、針があって、数字が表示されてて、下に長方形の窓があって、そこにデジタル表示で、曜日とか日付とかできるようにして欲しかった。某メーカーが出してるあんなデザインが欲しかったの。いろいろ表示できるの。文字盤のデザイン次第では8種類表示させることができるのもあるのよ。のぎこのお気に入りのガジェットはね、なんといってもタイマーよ。パン作るときタイマーが必要だから。ヘイシリー!タイマー10分スタート!なんてね。こんな小さな画面でガジェットなんか表示できて読めるのかですって。これがね、のぎこ老眼だけどちゃんと読めちゃうの。例えば今ね、四隅に、例えば左上から行くわよ。左上。98%。これはバッテリーの残量ね。右上、傘マーク。これね、雨ってことなのよね。今日雨なの。で、ここの雨っていうところをタップすると、今度はね、1時間おきの降水確率が表示されるの。だんだん降水確率下がっているわね。そして、この下にスクロールすると、UV 指数 4.0 で、風速2メートルパーセカンド。西からの風、今日曇り、明日は曇り、明後日晴れ、それぞれの最高と最低気温も表示されるのよ。で、リューズのボタンをポチンコ押すと元の時計に戻るわ。右下、23度。これは今の気温ね。で、ちょっとこれが読みにくいんだけど、23度って書いてるところの上に最高と最低も表示されてるの。あと左下はね、タイマーにしてるわ。タイマータップすると、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間の下に履歴ってあって、過去に設定したのがあるの。自由に設定できるのもあるから、25分、22分、33分、その下にカスタムってあって、カスタムをタップすると、 時間分秒を設定できるようになってるの。そしてまたリューズのところのボタンポチッと押すと時計に戻るわ。で、この時計の部分に曜日も常時表示させてるの。今日は5月の31日の日曜日。これタップするとカレンダーのスケジュールになるんだけど、のぎこね、アップルの純正のカレンダーにスケジュール何も入れてないの。使い勝手悪いからね。ヤフーにしているわ。この文字盤ではそれだけなんだけど、もっとたくさん表示させている文字盤もあるの。それだったら、左上がストップウォッチ。ポチンコするとストップウォッチになるわ。右上が気温23度。あ、これだったらね、色によってはね、読みやすいのもあるから、最低が19度で最高が24度。右下が電卓で、左下が今日日曜日で、31っていうところに赤いマークがついてて、明日が1日で、昨日が30っていう、前後の日付も出るようになってるの。で、アナログの針表示なんだけど、デジタル表示もさせることができるようになってて、同時に何時何分何秒っていうカウント、デジタル数字も出ているわ。で、その中で他に日付、このね、日付をね、文字盤の外と内に両方2つ設定してあるの。なぜ2つも設定してあるかというと、外の方は数字が小さいの。読みづらいわ。でも、曜日が見やすいの。で、文字盤の中に表示させてる方は、曜日がまるっきり読めないの。その代わり数字がでかいわ。どっちつかずなのよ。この辺のデザインの悪さが。で、他にバッテリー残量 98%。あと降水確率 10%。っていうのも表示してるわ。とにかくいろいろできるの。で、このガジェットなんだけど、iPhone に Watch っていうアプリがあって、そこから設定できるようになってるんだけど、全部言うわ。まずオフね、表示させない。ポッドキャスト、レイディオ、UV 指数、アクティビティ、あ、これね、何時間経っとったらいいとか、何歩歩いたらいいとかいうの設定できるの。達成したらおめでとうございますって言ってくれるのよ。立ち仕事だったからね、毎日毎日ね、おめでとうございますって言ってくれたわ。アラーム、オーディオブック、カレンダー、コンパス、ストップウォッチ、タイマー、トランシーバー、ノイズ、バッテリー、ホーム、マップ。ホーム多分ね、家の家電のスイッチオンオフだっけ？ミュージック、メール、メッセージ、リマインダー、リモート、ワークアウト、気象状況、空気質指数、計算機、月。月って何月じゃなくて、ムーンの方ね。ムーンのね、満ち欠けも表示できるのよ。呼吸、降水確率、心拍数、人を探す、世界時計、天気気温、電話。電話役に立たないよね。日の出日の入り、日付、風ってあるの。いろいろ設定できるじゃない？デジタル表示にすると、ガジェットあんまりつかないわね。アナログの方がいっぱい表示できるわ。4箇所とも日付なんてこともできるのよ。だって、針が重なったら日付読めないじゃない？そしたら絶対に針が重ならないようにするには、例えば、12時ちょうどの時は、12の数字の下に日付があったら読めないよね。じゃあ今度楽に、6時ちょうどだったら、12時の下と6時の上に日付が両方設定してあっても読めないわよね。そんな時のために3時も設定しておけばいいの。3時の3の数字の横のとこに日付設定おけばいいのよ。そんなにまでして日付覚えられないっていうの？どういうことかしら。バッテリーが持たないってよく言われているけど、地図を全然使わないから日中つけてても半分しか消費しないわ。ベルト交換が容易なの。恐ろしく簡単にできる。でも外れることはないわ。シリコンとナイロンとメタルの3種類持ってるけど、シリコンは防水効果が高いけど、夏はムンムンムレムレで暑くても痒くなるの。のぎこ皮膚が弱いから。ナイロンはね、ベルクロで留めるので付け外しがバリバリうるさいの。あのマジックテープっていうやつね。メタルはね、磁石でくっつくようになってるの。だから磁力のあるものが周りにあるとすごく面倒よ。のぎこを引きつけるものがあっても面倒だわ。
ああ、左腕が取られちゃう。ああ、引き寄せられて、そっちには行きたくない。そっちには染まりたくないな。ああ。
とかね、最近のビジネスデスクって机の表面が磁石になってたりするのもあるからね。そうなると腕が上がらないわ。
あ、ダメ。腕を上げたいの。ダメ。くっついてるわ。机と同化しちゃったわ。なんてことにもなるし。
例えば機械操作してたら、機械って金属で磁石くっつくじゃない？
あー、巻き込まれちゃう。
夏はね、金属が一番いいんだけどね。金属でもメッシュ状になって網やみだから風めっちゃ通すの。めちゃめちゃいいのよ。ベルトは純正が高いからね。アマゾンとかで中国製の買うといいわ。でも買った時についてたベルトって長いベルトと短いベルト2つ続いてたの。すごいわ。普通腕時計のベルトって、例えば NATO ベルトだったら1本のものなんだけど、シリコンのやつは2つ別々にセパレートになってる。ナイロンと金属はループで通すようになってたから1本なのよね。シリコンセパレートということは、一方赤で一方黒なんてこともできるわよね。とにかくおしゃれにできるのよ。シリーズ5なので、地図で自分の向いてる方向がわかるから、地図見ながら歩くときなどは便利かと思ってたんだけど、案外反応が鈍くてね、つまり重いの。表示に時間かかるの。だからね、案外使わない。だってそういうマップね、Google マップじゃないしね。シリーズ5といえばね、常時表示よね。これは便利だわ。と言っても、腕を下ろしているときは、暗く表示されて省エネ効果になってるのよ。秒針を表示してたら1秒ごとに再描画しないといけないので電力を消費するんだけど、秒針を非表示にしたら再描画は1分ごとで良くなってものすごく省エネになるの。そういう地味な努力で電力を抑えて常時表示を可能にしたんだけど、思うんだけど、なかなかいいアイデアではあるんだけど、別に常時表示の状態でも、つまり腕を上げてる状態でもね、秒針いらないわ。ない時もいいもん。なくていいわ。でも腕上げてると、例えば画面を白に設定してたら、腕を上げたら背景は白になるんだけど、腕を下ろしたら白っていい？紙に表示する白は何もない状態だけど、絵の具もインクも使ってない状態だけど、画面表示の白っていうのは RGB を全部最大色光らせてるってことなの。だから一番ね、白い表示させると一番電力食うの。だから腕を下ろしたら背景の白が黒になるの。ということは最初から黒に設定しておれば、腕上げても黒い、下げても黒い。でも下げると黒なんで文字とかがさらに暗くなるとか言うんで。でもね、のぎこね、派手好きだからやっぱり画面白い方がいいわ。購入のね、一番の目的はね、LINE 通知なの。これは圧倒的に便利よ。スマホを見えない状態でもチェックできるの。つまり仕事中に確認できるってことなの。やだわ。不謹慎。しっかり文字も読めるわ。ウォッチだけでも返信できるんだけど、定型文になっちゃうし、あと喋るんだけど、喋っちゃうと仕事中バレるじゃない？ iPhone だけでポケット入れてると、ブブブブブブってマナーモード気づかないんだけど、腕にしてたらマナーモードの振動もろくるわ。腕ブルーって震えちゃうから、何事？もうよくわかる。これ以外便利一番。音楽操作も便利なの。iPhone でアマプラミュージックを聞くことが多いの。Bluetooth でワイヤレススピーカーに飛ばして聞いたり、ヘッドホンで聞いたりするんだけど、曲を変えたいわ、音量上げ下げしたいわっていう時に、ウォッチでできるのよ。これすごく便利。もちろん、再生してる時の画面は、一時停止とか、一曲先とか、一曲後とか、ボリューム調整なんだけど、このリューズのボトンをね、ポチンと押すとね、ちゃんと時計モードになるし、時計にした状態で12の数字の上のところをポチンと叩くと、ミュージック操作モードに変わるからね、すごく便利なのよ。だからスマホを手に取る必要がないので非常に便利だわ。ポケットに入れてるとか、バッグに入れてるとか。あとね、Apple Watch と Apple の iPhone だから、Bluetooth のつながりは特に最初に設定しとけば、あとは、No problem だろ。もうね、勝手につながってるわ。充電もワイヤレスで便利なの。ワイヤレス充電でその充電器に固定してるときには、それ専用の文字盤に変わってて、だいたい腕時計を横に倒した状態で固定するんだけど、ちゃんとそれに合わせて文字盤も倒れて見えるの。まともに、とにかく文字盤が、どのような状態で充電してても文字盤がちゃんとまともに見えるようになってるの。その時はね、デジタル専用になるんだけどね。やっぱりデジタルの方が消費電力を抑えられるってことかしらね。もちろんガジェットとかも全然つかないんだけどね。まあ、他にもね、アプリいろいろついてるんだけど、心拍数とかね、メールとか、あとツイッターもね、通知するようにしているわ。あとね、電話。これね、 SIM カード入れるやつじゃないから電話機能ないのよね。あとね、すごいのはね、iPhone についてるカメラをね、リモートコントロール操作でシャッター切れるの。だから集合写真の時に、ちょっと待って、ちょっと待って、10秒後に切れるようにするから、ポチッ、タッタッタッタ走って、あ、乃木子さんここ入れ、ここ横、あー、つまずいてこけた、パシャッなんてことないの。もうね、iPhone のカメラが見ている映像がちゃんと腕時計に映るから、あ、ちょっと、A 子さん、あなた、肩が切れるわ。B 子さん、ちょっとそこ立って、とか言いながら、腕時計見ながら操作する。もちろん腕時計見ながらシャッターのリューズのボタンを押したら不自然だから、腕を下ろした状態でさりげなくポチンと押したらシャッター切れるんだけどね。そんな感じでね、いろいろと便利なんやけど、使わないっちゃ使わないのもあるし、使うっちゃ使うのもある。ベルト交換するときに、なんでか知らんけど、何かの方法でロックされるの。ベルト交換するときに不用意に画面散々触っちゃって誤動作を起こしたらいけないから、ロックがかかるんだけど、ロック解除するときにリューズを目いっぱい回すっていうね、目いっぱい目いっぱい目いっぱい回、勢いよくゴリゴリゴリゴリ回していくとロックが外れるっていう、何のタイミングでロックがかかるのか未だにわかんないんだけどね。スイカが入るらしいんだけどね、乃木子のね住んでるとこスイカ使えないからね、全然意味ないの。これね、ベルトちょっと外すわよ。これベルクロ。あとね、表面が汚れちゃ困るから、のぎこカバーしてるんだけど、全体を覆うカバーね。カバーで、画面の部分のカバーがなくて、空洞になってるのもあるから、ちゃんと画面の部分も、フィルムがついた状態のカバー買うといいわ。ただカバー買うとね、デザイン上ベルトとの一体感というものがなくなってしまうから、なんか上から被せてるなっていう感じが出てしまうんだけど、でもね、ボディが黒なんだけど、金色とか銀色のカバー変わったら、違う色に変えることができるのよ。のぎこね、ツヤあり、ツヤ消しの黒と、メタルと、メッキよね、と、クリア持ってるわ。白も欲しいけど、白って汚れが目立つからね。ベルトがね、ライトグレーだから、白の方がいいかもしれないわね。まんとこね、なんかね、サードパーティー製の文字パンが使えないからね、なんか使える機能もあるらしいんだけど、よくわかんない。アップルが公式にちゃんと認めてるわけではないみたいなんで、もう公式に認めてほしいわ。最近のアップルデザインダサいから。かっちょいい文字盤欲しいの。お願い。